ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。こんにちは、ラグジュアリートラベラーズ主催ひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、ひろこさん、なんかね、
はい、
国際航空券にちょっとなんか動きがあるような話を聞いたんですけど。
あ、はいはい、特典航空券だよね。
うん、あ、そうそうそう、そう、特典航空券の国際便。
うんうんうん、よくご存知で。
ちょっと私もなんかこの番組やるにあたってフラーっとこうなんかいろいろね見たり
情報が入ってくるようになりました。
フラーっと、でも難しいからよくわかんないの。
はい、そうなんですよ。これ結構ですね、マイル界隈では衝撃的なニュースで、流れたのが2月ぐらいだったかなと思うんですけれども、うん、ANA の特典航空券で、うん、まあ、国際線を予約する場合の必要なマイル数っていうのがちょっとね大幅にアップしますということが発表されて、その施行が4月の18日ということで、もうねちょっと、迫っているっていうようなそんな状態なんですよね。
もうすぐじゃないですか、4月なんて。
そうなんですよ。で、まあ、結構大きな改悪で、今までいろんな航空会社が少しずつマイレージ のチャートって言われるものなんですけど、必要マイル数チャートっていうものを少しずつ変更してきていたり、まあ、コロナ前からも始まってたことなんですけれども、うん、結構ね見直しをしながら運用してたんですけど、 ANA に関しては、まあ、そういった動きがしばらくなくって、うん、でここに来て、まあ、それもかなりのマイル数を上げてきたっていうことで、っていうね衝撃がちょっと走ってる。で4月の、まあ、18日前に予約をしたものは今まで通りのマイル数でいいですよっていうことなので、まあ、結構ねここからまあ半年もしくは1年弱先までの予約をちょっと取っちゃおうかなっていうようなことで、まあ、またまた空席がね見つけられづらい状態にはなってましたね。
うん、どのくらい上がっちゃうんですか、その。
今回は実はエコノミークラスに関しては据え置きっていうことなので、うん、エコノミーはね、まあ、政府といえば政府なんですけれども、うん、欧米路線ですね、アメリカ、まあ、ホノルルも含めてなんですけど、ホノルル北米欧州というちょっと遠いところにマイルで行きたいっていう場合の必要マイル数がだいたい2万マイルぐらい、2万とか2万5千とか、まあ、あと3万もあるかな、上がっちゃうっていうような
感じなん
ですよ。そう。
なんとなんと。
そうなんですよ。だから、例えば、まあ、パリにね、うん、まあ、今年パリオリンピックもあるじゃないですか。
はい、はい。
ね、パリオリンピック見に行きたいな、なんていうことで、じゃあ、ビジネスクラスでね、遠いから、ビジネス乗って行きたいなって思うと、今までだと、まあ、ANA って、うん、レギュラー、ロー入って、シーズンが分かれてるんですけれども、うん、
はい。
まあ、例えば一番、まあ、マイル数が低いローシーズンに行こうと思ったら8万マイルかかっていたところが、なんとなんと11万マイル。
全然違う。どう 1.5 倍ぐらい違う？
まあそうね、3万マイルアップしちゃうので。
すごいアップね、それは。
そうなの。だからこれ結構ね、まあやっぱり、うん、きついなっていうかね。まあでも8万マイルで往復ビジネスで行けてたっていうのが、むしろなんかすごくお得だったっていう感じもするんだけれども、うん、で今も例えばカードキャンペーンとかでね、100万決済、150万決済ってやって、今回も13万、14万マイル貯めてるっていう方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、それ全部継ぎ足して1回ビジネスで行けるぐらいになっちゃうので、なんかちょっとね、全部貯めて、一生懸命貯めたの全部なくなるって言われると寂しいというか。
そうね、あっという間に消えてなくなる感じはするね。
そう、うん、でちょっとこれはね、いたたたたっていう感じで、ファーストクラスなんかだと、まあ、もっともっと3万5千マイルぐらいアップっていうことで、 20万マイルとかにね、欧州までファーストで両方取れたとすると22万マイル必要になっちゃうんですよね。でこれ4万マイルアップなので、今まで18万で生きてたところが、まあ、22万っていうことで、最大だとこれぐらい開きが出ちゃうっていうね、とこもあるんですよね。
ますますビジネスやらファーストクラスがちょっと雲の上になって
しまう、振りづらくなっちゃう、でもね、やっぱりこうマイルで乗るならばファーストとか、まあ、ファーストはちょっと今激戦区だけれども、ビジネスクラスぐらいはねやっぱ取りたいというか、まあ、普通に今 LCC とか、いろんな航空会社があるので、なんかせっかく貯めたマイルで行くって言った時に、それこっちで買った方が安くないみたいなことも結構あったりするのね。サーチャージも今 JAL アナだったらかかるから、例えば8万マイルを追加して10万円のサーチャージ払うっていうと、なんかあんまりお得な感じしないなっていうところもあるから、正直エコノミークラスで乗るんだったらマイルじゃなくても、逆に優勝で買ってマイル少しでも貯めた方が良かったりもするので、マイルの醍醐味って上位クラスに乗れることだったりするから、そこのところのね、まあちょっと、ノルマというか、まあ、必要マイル数が上がっちゃうのは悔しいけれども、でもやっぱり、まあ、ビジネスファーストチャレンジはねしてもらいたいなっていう感じなんですよね。
そうか、そうね、確かに私今まで特典航空券買うときって、私去年の夏にハワイに行ったんですけど、マイルで行ったの。
そうなんだ、すごい、
そうそう。ただでも今ひろこさんがおっしゃったような、そのマイルを使うことでビジネスとかファーストとか、なんかその発想が今までねあんまりなかったかも。
ね、ホノルルまで、それはアナマイルで行ったんですか？
アナマイルで行きました。
ってことはサーチャージ払いましたね。
払ったんだけど行けなかった？
いやいくら払ったか覚えてますか？
いくらだったかな、数千円だったかな。
そんなわけないでしょ。
そんなわけない？あ、違う、もっと払った、何万円とか払った3万とか、なんかそんな、
並み3万じゃないかな、
そんなんだけど、で、あれ、なんだろうこのお金って思った気がする。
なんか私、日本人の方って言ったら変だけど、
日本人の方、
自分を棚に上げてしまうけれども、
グローバルでいいね、
なんかね、割とみんなね、お金に無頓着っていうか、特にそれ海外旅行とかに行こうとすると、仕方がないよねとか、それぐらいするよねっていう風に払う人多いと思うんですよね。例えばJAL パックでハワイに行くと、なんか50万するから、4人家族で行ったら200万ですよみたいなことをコロナ明けニュースで言われてたんだけど、でも200万払ってツアーにね、まあそれぐらいするよねって言ってお金を払う人もいる一方で、私は多分 JAL マイルを使ってハワイアン航空のエアチケットを発券して、1人7800円のサーチャージを払って2人で行くと、まあ、旅費は1万4000円プラス、まあ、9万マイルで済む。で、ホテルはポイントで宿泊すると、4泊全部ポイントで泊まったら無料。で、ステータスがついてれば朝食ついてくるから、あとラウンジついてくるから夕食代もかからないみたいにすると、多分200万、まあ、話が私たち2人だから、100万円の旅行が多分10万円ぐらいで行け
ちゃう。はい、ちょっと待って、全然違うんですけど。
知識を持っているかいないかで全然お金のね、なんか違うんだけど、で、今、アッコさん言ったみたいに、自分が払ったサーチャージがいくらかも分かってないっていうか知らないって、きっとサーチャージって昔からそれぐらいかかるんだろうなって思ってたと思うんですけど、それこそアッコさんが世界を飛び回っていた頃は、ハワイに行くのにほとんどサーチャージ払ってないんですよ。数千円とかしか。それが今年は、今だと、まあ、片道4万円ぐらい払ってるかなっていう、
ね。片道
ですになってね、ちょっと下がったんですけどね。
なんとなんと。
だからマイルを使っても、特に今欧米路線っていうのはサーチャージが、JAL アナはかかるのでね。そういうところでも、まあ、マイルもかかるし、サーチャージもかかるし、そしてビジネスクラスに乗りたくても、まあね、また、ちょっとマイル数が上がっちゃうんだったらどうだろうなっていうふうに考える人が大半なんですね。だけど、 今回私が話したいのは、うん、そうじゃなくて、はい、ちょっと発想の転換というか着眼点を変えることで、全然このね、あの、解約と言われているものも、ひるまず、生きるっていうこともちょっと知っておいてほしいんですよね。
何何？解約されるけど、お得に生きるの？
お得に生けるの。
本当？それをちょっと、
ですよ、
ぜひ、その、知りたいです。
ねえ、そうですよね。うんうん、まずじゃあ、ビジネスクラスでね、パリまで行ったらいくらかかるのかっていうのをご存知ですかっていうことですよね。
ご存知ございません。
そうですよね。
そうじゃないです、
うん、マイルを使う時っていうのはやっぱ相場を知るっていうのが大事なんですよね、
うん、
で例えば、うん、パリまで行った時にその航空券が30万円で買えますって言われたら、自分がもう虎の子のように大切に貯めたマイルと10万円以上もするサーチャージを払ってビジネスクラスに乗るんだったら、まあ30万円払ってもう一回そこでね、貯めた方がお得じゃないかなっていうこともありますよね。だけれどもじゃあビジネスクラスが、120万円しますって言われた時に、じゃあ10万円のサーチャージ払って120万円の体験ができるんだったら、それだったら払ってもいいかなって思いませんか？
120万払うの？
うん。まあ、120万払って、まあ普通にビジネスクラスとかファーストクラスとか乗るんだったら、11万マイルになっていても、まあ、8万円とか10万円のサーチャージがかかっても、それでもお得じゃないって思いませんか？
まあ、お得で言うとそうですね。
大体今パリとかだと、ジャルアナだと、まあ80万から日によっては100万近くの金額になるんですよね。100万円のそのビジネスクラスに自分がお金を払って乗るかっていうと、ね、今ユーロ160円になってるでしょ。向こうに行ってもいろいろお金がかかるのに、ね、それだったらちょっとやっぱりエアは節約したいなってことになるじゃないですか。
なります。
だったら、だったらお得じゃないっていうふうに、まあ自分の解釈を変えるというか、まあマインドを変えるというか、そこが一つ、うん、大きいかなと思うので、必ず価格を見た上で、これはマイルとサーチャージを払ってもお得かなっていう納得感を自分の中に持つっていうのが、まず一つ。
大事。めちゃくちゃ大事。
大事。
うん、
もう一つは、ANA の航空券って、行きはエコノミーで、帰りはビジネスとかっていう風に、座席のクラスを、変更することができるんですね。一つずつ選ぶこと。はい、なんか片道は頑張ってエコノミーで行くけど、帰りはもうパリで遊び倒して、フルフラットで寝て帰りたいっていう場合は、片道だけをビジネスクラスにしていくっていうことができるんですよね。そうすると全体の必要マイル数っていうのを下げていくことができるので、まあ、例えば、ローシーズンに、まあ、改定後のビジネスクラスだと11万かかるんだけれども、まあ、そこのところをちょっと半分だけ、まあ、11万ってことは片道5万5000マイルっていうことだから、まあ、5万5000マイルは片道分ビジネスクラスに払うけれども、まあ、エコノミー分の3万円で8万5000マイルで、往復を完成させるなんていうことをすると、まあ、ちょうどねいい感じに、それだったらなんとか収まるかなとか、行きは元気だけど帰りはもう無理とかね、もしくはもう行きは仕事でバタバタだからフルフラットで寝て、パリにはすがすがしい顔でね、朝降り立ちたいわとか、そういうことをしていただけると、まあマイル数は上がるけれども、マイルをね上手に節約することはできると思って、まあ、そういうねアイディア、これも往復ビジネスで発見しなきゃいけないんだって思ってるともう無理ってなっちゃうけど、片道はそうすればいいんだっていうことになると、うん、まあまた行ってみようかなっていうふうに思うんで、まあね、そういうところをちょっと工夫していただくと、まあ、この工夫術はまだまだあるんだけれども、まあ、頭がいっぱいになると多分みんなこうインプットができないので、このあたりはしておこうかなと思います。
はい、なんかもうなんていうの、もうひろこさんの頭の中にはお得術が すごいてんこ盛りね。
もうなんかあこさんのなんていうかな、顔からもう私はこれ以上今理解ができないっていう湯気がこう見えてるかな。
湯気が出てんの見えた。今ズームで撮ってるからね。
見える。
本当。ちょっとずつちょっとずつ小出しでちょっとずつ知りたいです。
はい。
あでも小出しでもたくさん知りたいんだけど待って理解が追いつかない。
難しいんだけど、でもまあ何度かこう聞いていただいたりして、はい、何を言ってたのかなっていうことをちょっと繰り返し聞いていただけるとだんだん頭に入っていくので、頑張って咀嚼してください皆様。
そうです、もうポッドキャストのいいところは何回も聞けるところだから。ぜひたくさん聞いていただいて理解をしていきましょう。
はい、
はい、ではでは今日もありがとうございました。
ありがとうございました。